はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の20日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
そして、金曜日ですが、今日は、
ジャーナリストの青木治でございます。
はい、ね、この辺が金曜日がね、
そう、うん、ちょっと変わったんだよね、うん、
ドブロックがいなく、ドブロックがいるんだけど、
なんか2時に青木がエッチな歌を歌うらしいよね、うん、
本当に分
かんない
いやだから僕
ドブロックの方に寄ってっちゃうな、青木さんが
気になったのはだからね、うん、ドブロックさんと隔週っていうのは僕は、うん、いや僕ドブロックさん好きなんですよ、
うんうん、
だけど、うん、要するにまあ同じ扱いなのかなっていう位置づけなのかな。
違うんだけど、うん、でもドブロックがね、うん、一生懸命今表現規制とか厳しい中で表現の自由を守ってきたから、うん、そこはよろしくね。
分かった。じゃあ、うん、僕もできるだけその表現の自由を広げる方向でエロ話でもすればいいわけですか。
は
い、
そう、エロ話はあのたまにポッポってみんなが和む瞬間なんで。
まあ、だから俺たちはね、まあ、番組を進めていけばいいけどね、聞いてらっしゃる方々のがね、うん、この楽さんにちょっと驚くかなっていう気はちょっとしてるんですけど ね、うんうん、ね
できるだけ楽さをなくすか、
うんうん、
なくすか、それとも
ドブロックに寄せるか、歌うか、
リスナーさんに聞いてみたらいいんだ、うん、青木にエロ話はいるかいらないか、
まあ、それもあるかもしれないね、うん、
ご意見寄せください。
いやだけどあれじゃないですか、うん、真面目から、うん、おふざけまで真剣にやるのがゴールデンラジオなら、うん、僕はじゃあ真面目担当で金曜日は。いや
でもあの青木さんそんな真面目じゃないもんね
いやいやいやいや、
何バカなこと言って
る
の、う
んうん、何言ってるんですか、僕は真面目ですよ。
そうですか、
そうです
か、ね、はい、武勇伝も過去にはたくさんあるんじゃない
ですか。いやいや、やめましょう武勇伝の話、
それはみんな言わない約束でしょ電波に乗せて。
だって僕室井さんと初めて会ったのも、うん、
はい、
合コンですからね、
うん、
そうなの、何年ぐらい前なの。
も
う
私が離婚したばっかりだから、ね、
うん、そうそうそう、あの、うん、合コンやろうっていうことで、
30くらい、もうユータいたか、生まれた、
いたいたいたいた、
うん、それで、うん、なんか離婚したから新しい男じゃって言って、うんうん、すごい絶対今度はジャーナリスト系のに人を集めてこいって女友達に言って、うん、そういうのがいいみたいに言って、うんうんうん、かっこいいジャーナリストとか新聞記者みたいな、うん、そういうのがええわって言って、うん、集まったら、うん、なんか青木がやってきた。
その青木がいたの、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そうなの、
うん、僕と、うん、あとある新聞社の記者とか、うん、
あと日刊現代の、
そうそう、あと写真家の人とかがいて、うん、でなんか痛く室井さんたちが気に入らなかったらしくって、うん、一次会でもう終わってしまったんですよ
それだからあんまり発展しないような飲み会だったってこと、
うん、その後女友達と何がダメだったかって、集め方どう問題があったかっていうのでどうで、うん、
そうそう、
検証し合った、
そう、うん、
いやでもあれじゃない、室井はあのルッキズムじゃないけども、うん、なんかこう顔の長い男は
そうそう、
もうね、顔好きなんでしょ、なんか知らないけど、
そうだよ、
うん
うん、顔がでかくて長いのが好きなんでしょ、
うん、
だからヨネちゃんもそうだ
から、ね、だから昔の時代劇俳優さんみたいな、
うん
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 うん、
のが好きなん
だ、昔の時代劇俳優って誰、
顔ってか、なんとか雷蔵さん、
市川雷蔵、
そう、市川雷蔵さん
なんとか雷蔵ってなんだよ、はい、でもあれじゃない、なんかわからないけども、なんか、うん、長い顔の好きな人と丸い顔の好きな人とって、それをなんかこう、私は長い顔が好きだとかっていうのは、あの近頃の風潮からして、それは言ってもいいことなのって、大丈夫なの、それなんか知らない
で。でもなんかルッキズムいけないっていうふうに言うけど、うんうん、みんながみんな、うん、この人だけが最高って思うわけじゃないじゃん。
うん、
ね、ところで、うん、私すごい可愛くなったの分かった
顎にヒアルロン酸入れた、
顎にヒアルロン酸は常時入れてんのよ、だから顎が長い人すごい羨ま、私が5万かけて入れてんのに1年間に1回、
うんうん、
ちゃんと最初から顎が長いと思って好きになっちゃうんだけどそれは置いといて、うん、変わった、
目がなんかパッチリしてますけど、
おー、さすが、
はい、何ですか、
う
ん、
まつげのエクステ、
あ、
1万円、どう、
あ
横向くとよくわかりますね、
うん、そう、ありがとう、
ぐるって上がってる、
うんうん、あーもう気がついてよかった俺これ気がつかないでまともに見つめられてね、こう命が縮んだよ今。
よくでもありますよね、うん、なんか家に帰ったら同居人に、
うんうんうん、
なんで気づかないのって言われることね、はい、髪の毛切ったのよとかなんか言われて、はいはい、で全然気づかなくて、うん、地雷を踏んで3日間くらい口を聞いてもらえなかったりすることは、
ね、たまにそれやのかね、あのそのコートいいねとか言うと5年前から着てますそ、そんな前から着てたのかみたいな、
本当私はもっと欲しいなんだけどってすぐ写メ送る、うん、欲しいやつ
どういうこと
違うとこ言われたらそのコートいい、うん、そのコートいいねとかって5年前から来たら、うん、もっといいやつ似合いそうなのを発見したんだけどって言って、うんうん、それをプレゼントしてもらえるように写メを送り返す、
うん、ああそうなのね、君じゃなくてよかった感じがちょっとしてきたけど、
いや室井さん、うん、本当あれですよ、うん、綺麗ですよ、僕もう誰も触れないから、うん、僕自分で言いますけど、
うん、
水曜日に一度お邪魔させていただいて、
はい、
で、うん、やっぱり金曜日がいいなと思いましたよ。
なんかリスナーさんが、うん、みんな私のツイッターに、うん、いろいろ、うん、報告してくれて、うん、なんか最初からなんかスケベそうだったらしいじゃん、
うんうん、そんなことないよ、
ダンミスさんとの共演ですね
そうです、そうです、ダンミスさんと初めて、うん、室井スタンプを20枚くらい貯めて水曜日に行ってきたんですけど、
ひどいよね、うん、本当に、
うんうん、あでもあれだよね、ダンミスももあれだよね、そういうことかみたいなこと分かってて喋ってる途中がしばしばちょっとだけマウントっぽかったもんね。
マジかよ、本当。
ちょっとマウントっぽい感じがちょっとしてたよな、あの
日。そんなこと言ったらまた室井が。
でもそんな違いないんだって、喋り方とか態度なんだけだよ。
違うよ。
なんでよ。同じだよ。
違うだろう。
同じだよ。そんな違いないよ。
そうか、うん。
ただその態度。
態度何？
だから私も壇蜜みたいにご機嫌よみたいな感じで言ってたら絶対もっとモテるって
水金の戦争が俺勃発するようなことは言いたくない、うん、
いやそれは勃発しない、だって私壇蜜さん大好きだもん、
はい、
毎回毎回お菓子用意してってくれるし、
ね、うん、はいはいはい、まあそういうこともあるしね、まあ、この辺で丸く収めましょうか、その話は。
青木さんの、うん、金曜日ご登場に関してはですね、はい、ツイッターで、
うん、
青木さんのエッチな歌楽しみ深爪で巻き爪さんですとか、
そんな芸ないですか、
アーチーさんも青木さんの歌聞きたいかも、そして、スケベドビッチ妄想スキーさんからはですね、うんうん、今日はなんとかスケベの青木ですとは名乗っていただけなかったんですね。いやいやいや、ドブロックの、ね、登場ですよね。
その人のペンネーム何、もう一回言って。
スケベドビッチ妄想スキーさん
バカ野郎、バカ野郎人を誘い込むようなペンネームをつけやがって。
で、ね、で2行目ちょっと今読もうかどうしようか迷ってるんです
けど、読め読め、
うん、2時代のチンチンの歌を楽しみにしております、う
ん、いやいやそんなもの、いや、うん、あれは、うん、僕が言うのも本当失礼ですけど、うん、僕もドブロックさんここで、うん、こちらでその目の前で歌を聞きました、うん、聞かせていただきましたけど、
うんうん、
あれは本当にある種磨かれた芸なので、うん、それはね僕がそんなことできる、うん、真似ができるわけがないですから、もうそれはもう本当ドブロックさんに失礼ですよ本当。
まあね、まあね、あいつらだからそこのその技に磨きに磨いたやつらだからね、特化してるからね、そこにね、
素晴らしいです。
まあそれはそう簡単には真似できませんよ、
う
ん、しかも歌うまいしな、
うまいですね、うまい、うまい、だからていうか、うん、これもちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、うんうん、歌の才能をなんか間違った方向に使ってるんじゃないかっていう感じが僕はしますよ。なんかもうちょっとなんか本当、もうちょっとっていうか、ね、うん、普通に本当、うん、歌手というかね、うん、やってもなんか結構ヒットしそうな感じする、
美しいファルセットでもうしょうもない言葉を連発するからね、
その落差がね、
うん、
たまらんのよ、
うん、
声が美しい、
うん、でもそれで言ったら僕大好きなタブレットジュンさんもそうじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだよ、人は落差が魅力なんじゃないの、うん、 だから別に壇蜜さんと私なんて顔ってそんな変わんないけど、だから私の方がだけどズケズケして落差があって、私の方がモテないとおかしいの。
すいません、僕が余計なことを言いました
ちょっとね、
ちょっと余計なこと言いました。
話の発展がね、もう ちょっと違うと思うんだよな、なんか分かんないんだけど、まあそれだけど室井はさっき言ったみたいに顔の長いのはもうずっとそう、
ずっとそう、
ずっとそう、うん、まあ失礼だけどいろいろ過去を振り返ってみてもそうなんだ。
ずっとそうだし、うん、女友達に、うん、わあの人ちょっと素敵じゃないって言うと、うんうん、えって言われる
えって言われる
って言われる、うん、
室井さんの、うん、ね、まあ、あの、うん、周知の事実のこう、ね、うん、元夫の人たちもどっちかというとやっぱりそう言われてみるとそういう感じです
よね。それは何、顔が長いじゃなくてえっていうタイプ。
いやじゃなくて、
まあ、
顔が長い。
でも多分、うん、人間の種類ってこうして図鑑に載せたら同じ一冊だよね、うん、今までの男の人、
まあ、まあ、室井のことばっかり追求してるけどやっぱあれだよな、なんかこうあれなんだろうね、なんか好みの傾向はありますよね。
え、何、二人だって教えてよ。
やだよ。
なんでよ。
やだよ。俺らそんな公にしてないもんね。
してないです、してないです。
俺の友達で、うん、あの正明ってやつがいるんだけど、ね、正明一回離婚したんだよ。で離婚してそれでしばらく経って新しい女が、うん、あのできたっつって、うん、で紹介してくれたのね。もう一瞬見ただけで前の女房かと思ったもん。
へー、
そっくりなんだよ。
へー、
顔が。
そうなんだ。
そうなんだよ。
で、じゃあ本当好きな系統なんだ。
なんで、まあ、だから
ねえ、ま、うん、正明さんのその女の人と、うんうん、私と顔って似てる。私正明さんにご飯誘われたことあるんだけど2回くらい。
言われてみればちょっとその系統は
ごめん言っちゃった、うん、
まさかそんなことしてたの、
うん、いけなかったんだけど、うん、そのえ本当 そしたらこういう顔なんだ、
う
ん、
まあそういう系統の、うん、まあ、ちょっと丸っぽい顔の人がなんか、
うん、
まあ、だけど俺は2人しか知らないからね、うん、まあ、それで比べると、ね、
まあ、でも、うん、あの姿形だけじゃなくて、うん、あの性格なんかもなんかこう、うんうん、ああどうしてこの人はこういう人とばっかり付き合うんだろうっていう人もいますよ。あの、うん、僕の知人の男性なんかで、うん、そのこう付き合う女性がものすごく毎回ものすごく気の強い女性で、うん、
はいはいはい、
でそれで喧嘩して離婚したりとかしてんのに、うん、で次の彼女ができたらまたなんかもう一目見てなんかちょっと話しただけでこれはちょっと同じタイプじゃないのっていう人と付き合ったりとかしている、
うんうん、あれかな、もうなんかし、うん、したっていうかがバカになっちゃって、
うん、っっ
どう濃い味、
どういう
塩辛い味じゃないと味がないように感じんじゃないの。い
や刺激がない
と、ね、違う、
あのなんかこう満腹中枢みたいなのがあって、そこに入る物質は同じ一緒なのな、うん、欲してるのがな、うん、あ、味で例えればでもな、まあ、だから甘いのが好きなってかこのくらいの味が好きな人っていうのと意味合い的には同じだよな。
同じかな。
でも確かにそういう傾向あるよ。だって、うん、銀座のホステス時代に、うん、あのパーティーがそこの会社で開かれて、社長さんの
何の
パーティー、
うん、パーティー、はい、
うん、それでなんかすごい可愛がられてたんだけど、うん、奥さん紹介するって言われて、うん、奥さんたまに買い物とか、うん、ゴルフの打ちっぱなしとか付き合ってくれって言われて、うん、紹介されたんだけど、うん、うおーって思ったもん。奥さんも驚いてた。
なんで
よく似てる。
だって奥さんの若い頃にしたら私になるんだもん似てんの。
なんだろうね、
なんだろう、
人はここから抜け出せないか。
まあ、好みはね、あのもちろん姿形もあるけど性格もあるし。
いや だってさ、そういうのって大体さ、まああのまあ青木さんも俺も顔は面長だから、はい、そのちょっとね、だからって別に丸い系統の顔が好きってわけじゃないでしょ。
いやどうなんですかね。でも僕の場合は、うん、僕の場合はあの例えばいろんなこう芸能人だったりとか、うん、こう有名人だったりとか見てて、うん、僕は、うん、こう姿形が好きだなと思う人と、うん、実際に付き合ったり結婚したりした人は、うん、かなりやっぱ違いますよね。だから、 違うんですよ、うん、好きなタイプと実際に、うん、
それはだからだってそれはその好きなタイプの芸能人で会って話したわけでも何でもないわけでしょ。だから
僕はだからどっちかというとだから、うん、その内心というか性格になんかどっかにあるのかもしれないですね、引っかかってくるのかもしれないですよね、うん、
ねえちょっといい、ねえちょっといいかもしれない、我が顔じゃないみたいな、
うん、
性格だみたいな、
全くエロも語れないわいい子になりやがって
どこまでね、でもどう、でもみんな考えてみるといいよね、うん、自分のねそのなんていうのかね傾向みたいなことは自分の知らないとこにちゃんとなんか遺伝子みたいに残っちゃってるのかも知れないし、
僕なんかだから本当に室井さんなんかもそうだけど、うん、特にだからこうねこう離婚を何回かする、うん、結婚を繰り返す人いるじゃないですか、うんうん、僕その方が驚きますよ、なんで同じ過ちを何度も繰り返すんだろうと思って
そうそう、なんかだって相手変えたらうまくいくような気すんじゃん、
いやそれでなんかなんだってもう多分2度までは分かるけど、うん、3度とかって人いるじゃないですか、
うん、
も
う
また同じ過ちを繰り返すのかっていう人いるでしょ、う
ん、ロマンティックなんだよ、永遠の愛を探し続けるんだよ
お前この間1ヶ月打ち返なかっただろ
なかなか
1ヶ月よ、みんな周りがもうざわざわしちゃったんだから今日どっから来たんですかみたいなホテルですみたいな言われ方して、
うん、なんであんな喧嘩したら、うん、今となっては不思議だ、
知ら
な
かったです、それをずっとお前聞かされてお前
いや大体そのねこう、うん、男女もそうだし、まあ、あの同性もそうかもしれないけど、うん、この喧嘩って本当にもう人に言えないくらいくだらないからね、
うん、
本当に大抵の場合、うん、そんな深刻なのってないじゃない、
あれかな、やっぱりなんか暇だった、暇すぎるのがいけないのかな
そんなことは
まあ忙しかったじゃないか
いやいや暇、結構暇なんだって、うん、だから まつげのエクステもしたけど、これ化粧してるから、うん、かっこよく可愛く見えるけど、うん、化粧取るといつも驚いた目なんだよだけど暇だからさ、なんか余計なことしたくなっちゃうのよ、
あでもさっきから見てて何に驚いてるんだろうなってちょっと思ったちょっと思ったよ、 何にびっくりしてるんだろうってまあちょっとね目はパッチリしてていいですけどね、
うん、ああ暇だから喧嘩するんじゃないの、うん、ああ
うん、でもあそういうまあそういうのを引きずりながらだね、まあ、年取ってくるとねもうあれだよね、あのさっきくだらないことで喧嘩するって言ったけど、うん、もう年取ってくるとさもう熱い肉とか嫌でさ
分かる
もうね、なんか肉の厚さで喧嘩になるなみたいな、
そう
ですか、もう熱い肉はちょっともう勘弁してくれよっていう、
それ昨日、うんうん、女友達と焼肉屋行ったんだけど、うん、その焼肉屋で高級なものってさ、うん、特選ハラミとか、うん、はいはい、特選ロースとか全部分厚いわけよ、
高いの食ってんな、
分厚いのが高いんだよね、うん、でみんな久しぶりに集まったから、うん、高いやつから食べようって言ったんだけど、うん、絶対にこの年齢で女同士で集まると歯直してるやつとかもいるし、うん、あとは顎が疲れるから喋りながらで、うん、分厚い肉じゃない、うん、薄いのじゃないと無理って話、
そんなやつなんかホルモンなんか食えねえじゃないか、
だからホルモンも無理って、うん、私たちいつの間にか、うん、だからホルモンなんて噛み切って飲み込めないんだもん、いつもとっても
それは若い時からいつ飲み込んでいいか分かんなかったけどね、
う
ん、
そうやってお二人とも枯れていくんですね、いや僕だって肉はちゃんと熱いのも好きですし、あのサシの入った油の入ったあの肉も好きですよ、いや本当に
青木さんだけ枯れてないと、
あのね、青木さんあと 1,2 年の話だから、
そうですか、
はい、
いや
その、まあ、本当で、あの俺みたいに焼肉屋初めて入ったりするじゃない、ええ、そしたら、なんかロースとかあるじゃない、ええ、まあ、あのロースって熱いんですか薄いんですかって俺聞くから、ね、最初に、
はあ、そこ
そうですか、
そうだよ、
あと油いっぱいだと食べれないしね、うん、すぐお腹もたれるからね
それは気遣って言ってるのはお前がそうなの、
いやいや、うん、両方そうでしょ、大竹さんだってそうなはずでしょ、うん、私もそうなんだから、
う
ん、
いや、うん、そうですかね、いやあのね、うん、まあ本当プライベートの話なんですけど、うん、僕の、うん、その今同居しているおばさんがいるんですけど、通称妻ですけれど、うん、 この人はね昔ね脂身大好きだったんですよ、
はいはい、
それがね、うん、だんだん最近はねなんかもう、うん、なんていうのその、うん、こう赤身の肉が好きだっていうわけ、はい、昔はね、うん、脂身をそんなに食わない方がいいよって言って喧嘩になったんですよ、うん、喧嘩になったわけ、うん、なんで私の、ね、好きなの、なんで私の食べ物にあなたが干渉するの、どんどんどうしてそんな権利あるのってすごい怒られたのに、うんうんうん、最近はね赤身しか食わなくなってきたんですよ。
あ、そうなんです
。だから変わるんでしょうね、うん、まあ変わるんだろうなと思いながら、でも、うん、熱い肉美味しいじゃないですか、
うん、もうそんなところで自慢したって、うんうんうん、そこじゃないんだよ。もうこの年になったら下半身事情なんだよ、うん、自慢するところ
に戻りました
ね。お前ここで下半身事情自慢する
ぶっこんでみました、
ぶっこんでみましたじゃねえよ。
あとあの全友連時々運二連さんからはですね、うん、青木さんの変態スイッチオンをみんな待ってると思うよ、たまに壊れるのもいいんじゃね、
はい、
って、
はい、あのまあね、あのちょっと壊れ加減のね、あの青木っていうのもちょっと今日見てみた感じがしますよね。まあ壊れてはいませんけど、壊れ加減な感じはなかなかですよね。はい、はい、鈴木さんお願いします。
はい、今日のラインナップです、うん、まず値上げが止まりませんが、今朝の東京新聞、中小の8割が価格転嫁できない現状が、うん、浮き彫りになっています、うん、そんな中電気ガスは7月も値上げです、うん、一方エコノミスト3人が記録的円安を断罪するというヤフーニュースの記事なんですけれども、はい、今の日本人の生活は1970年代並み、アルゼンチンペソと同程度と、こういうエコノミストの分析の記事があります、
はい、
またウクライナはと言いますと、畑に地雷で遅れた種まき、今年の作付けは例年の2割にとどまる、普段は4月に終わっているはずの作業を現在5月になってやっている現状があります、
はい、
ヨーロッパに目を移しますとデンマークの話題です、うん、戦争が欧州に戻ってきたとデンマークの首相が発言しまして、うん、欧州連合 EU と、NATO に加盟するデンマークですが、実は、うん、EU の安全保障防衛政策に加わらなくてよい適用除外権を持っていたんですね、うん、そんな中 EU の安保政策への参加に道を開く国民投票を6月1日に実施すると表明しました、まあ、デンマークが方針転換、
ロシアの危機があってあれだね、ヨーロッパはみんなこうなんか 中立でいるっていう場所に立っていられなくなってきたっていうかね、うん、まあ、そういう感じが、だからフィンランド、それからスウェーデン、うん、そして今度はデンマークまで、まあ、ちょっとこうちょっとうちも EU の方に加盟したり NATO の方にちょっと動いたりした方がいいのかなって、まあ、国民意識もそっちに動いてるっていう話だよね、はい、はい、
そして、
その先には、
はい、うん、朝日新聞からです、うん、自民ペース改憲議論盛んとあります、うん、衆議院憲法審査会の議論が自民党主導で活発になっています、うんうんうん、安倍政権下では実質審議ゼロの国会もありましたが、今国会ではすでに13回開催しています、うん、ウクライナ危機を機に自民や日本維新の会などが9条改正に改めて意欲を示しています、うん、公明党や立憲民主党などは慎重な姿勢を示しています、
はい、
そして最後ですが、うん、富裕層はもう集まらない、うん、専門家が語る日本型カジノの危うさ、毎日新聞からです。
危うだね、
はいはい、アメリカでは地上型カジノ市場の飽和が進んで、オンラインへの移行が加速しています、うん、マカオ市場も富裕層をカジノに招待する仲介業者への規制強化で急落、カジノをするために世界中から富裕層が集まってお金を落としてくれる世界はもう消えているとあります。こういったラインナップです。
はい、うん、はい、じゃあ最初に戻ってください、
はい、うん、値上げが止まりませんが、まず東京新聞からです。ロシアのウクライナ侵攻に伴う原材料などの価格高騰で、これは城南信用金庫と東京新聞のアンケートで、うん、原材料高を取引価格に転嫁できていない企業は全体の8割に上った、製造業の3割は深刻な部品不足に苦慮していることも分かったということです。中小企業798社から回答を得て分析した結果がまとまっています、
うん、
まあ、努力に限界で支援をということで、企業努力では解決の難しい苦境に追い込まれた中小企業の姿が浮かんでいます。各社からは 価格転嫁のための新しい仕組み、補助金の拡充など国などへの要望が相次いだということです。
うん、あとそれだけじゃなくて、あれもそう、なんかもういつも言ってますけど、電気ガス7月も値上げ、
はい、
ね、東電など1年前より、まあ一般家庭でしょうけども、去年と比べたら1800円増えてるという記事がありますね。
はい、東京ガスは、うん、1年前に比べると1192円ということで、うんうん、大手電力10社のうち4社が7月の家庭向け電気料金を値上げする見通しです。うん、大手都市ガス4社は全社値上げする見通しということで、
うん、
電気ガス7月も値上げで一気に厳しくなる中、
はい、うん、まあその下に時事の世論調査なんですけど、うん、内閣支持率微減 50.8% っていうふうに出てますけども ね、
はい、
ね、まあまあまあ、この世論調査がこういうのを出したっていうね、うん、ことですけども、この辺はどうなんでしょうな、調査も含めてどうなんでしょうって私は思いますけどね。うん、青木さん、
うん、はい、
この物価がどんどんどんどん上がってて給料は全然上がっていかないと、まあ、それでもなんか企業は利益を結構なんかね、たくさん、これはなんか円安のおかげで企業も儲かってるっていうことを言ってますよね。
輸出を中心と、輸出がを、うん、その、まあ、メインとするその大企業なんかは、うん、まあこううん、ものすごい好業績で記録しているっていうことですよね。うんうん、ただこれだから安倍政権以降のいわゆるそのアベノミクスなる経済政策のこう矛盾っていうのが、だってこれさっきの紹介していただいたこのフラッシュの記事で、あの経済評論家の加谷さんがおっしゃってるのが、円安が進むと原材料の輸入価格が上がってコスト増になると、でコストが上がった分を製品価格に転嫁できる競争力のある企業は別として、それができない中小企業は利益が減り株価も下がると、つまり大企業だったりとか、かなりこうあの強い企業、っていうのは、まあ要するにこう体力のある企業ってことは大企業ってことですよね、は、逆にこれで儲かったりとか、コストをこう下請けに転嫁できるけれども、競争力が弱い、あるいは体力の弱い中小企業は、コストを転嫁できず、まさに東京新聞が言ってる通り、8割は価格転嫁できないから、そうなってくると当然ながら、自分のところで被るか、加えて、そのこう自分のところで被るってことになってくると、今度どこを削るかってことになってくれば、まあこう賃金であったりとか、まあ経営者も含めてですよね、ってことになってくると、強いところほど耐えられるけれども、弱ければ弱いほどこう苦労してしまうっていう、まあある意味で本当にこう不公平な経済政策のつけが現れてますよね。
強い人って本当に一握りで、弱い人裾野の方が広いわけだから、そうすると回り回ってやっぱり物とか売れなくなるし、
そう、同じことですよね、最悪ですよね。だからトリクルダウンがあるんだと、大企業は儲かればみたいな話は、はい、それトリクルダウンがあるどころか、強いところは今度下に転嫁し、でその弱いところは苦しくなり、でさらにそれが、まあ、室井さん言ってるようにその賃金が上がらないってことになれば、今度消費もシュリンクしていく、でそのイノベーションも起きないっていうようなこと、それから賃金が上がらないのに物価が上がっていく、あるいは円安になっていくってことになれば、まあ、これその強者が勝つっていうか、強者が生き残るっていうことだけではなくて、日本経済のまあファンダメンタルがどんどんどんどん弱くなっていくってことですよね。はい、
この野口さんね、この番組にお越しになって、くださったんですけども、まあ、青木さんのおっしゃる通りだと、ね、この方の言うことをね、受ければね、でこれね、大企業は円安で輸入原価が引き上がると、企業はその値上がり分を製品価格に転嫁する、だよね、上がりましたからって、これ転嫁すると、しかし賃金は上げないわけだ、下請けとかそういうのもね、だから利益が出るんだと、まあ本当こうにいながら、要するにこれ中小企業とかそういうのを請け負ってるところにちゃんと渡せば、そのなんか いくら円安だってそんなに利益は出ないはずだというふうにおっしゃってて、つまりこれどういうことかっていうと、野口さんはそういう転嫁できないのがどこに負担がいってるかっていうと、消費者と労働者にそのだから一番応えるって言ってるわけだよね。企業が儲けようと、まあトリクルダウンの話はともかく、こっちにしわ寄せが一番来ちゃってるっていう話が大元にあって、その上でだね、20年間続いてるこの全然賃金が上がらないと、こういうことがこうたくさん出てきてるじゃない今で。野口さんがもう一つ言ってるのは、私が一番恐れているのは医療や介護の分野だと、外国の方が賃金が高いから外国人が介護人材として、まあ、日本が今まで賃金が高かったから、外国人の人たちを外国から介護人材として呼び込むことができたんだけど、まあ、日本に来たら今も安いと。
そうだ、
労働者も外国人の労働者の方も、
いろんなね
外から入ってくる人たちが、日本に行っても、今までより全然安いのと。じゃあちょっと日本に行かずにだね、別の国に行こうと。
2030年問題でガクンと労働人口が減るし、
だからこれ前から言ってる話でね、その賃金の問題もそうですよ、給与の問題もそうですけれども、しかしこれまでの日本政府っていうのは、要するに、まあ、特に自民党の右派なんかがそうなんですけれど、移民は絶対に入れたくないっていう、そのある種のこうなんていうカルト的イデオロギーがあるもんだから、まあ、その入れ方もひどかったわけですね、外国人労働者の方々、介護をはじめとして、つまり例えばその家族の態度は許さんとか、その技能実習生だったりとか、留学生みたいな形で入れて、ある意味で使ってたわけですよね。でもそれでも来るんだみたいな妄想があったから、こういうことを平気でやってたんだけれども、だから賃金の問題も安い、賃金も安くって、人権もその非常にその制約されるような形だったら、日本に来る外国人のこう働き手の人たちっていうのはますますいなくなりますよね。
しかもね、ちゃんと、ま、5年間だとか国行ってね、なんていうの、家族もなんか働くだけ働いて5年経ったら帰ってくださいみたいな政策だよね。もうちょっとこうなんていうの、結婚してここに住んでみようかとか、いろんなことがまあ、なんか規制の中で行われてる、まあ、そういう労働力とだけ、労働力としか見ていなかったみたいな政策があったわけだよね。
だから一言で言えば、その同じ社会の中で当然ですけども、働いて給与を得れば税金も払うわけですから、そういう同じ社会の中で暮らす隣人として受け入れない、かつ賃金も安い、誰も来ないっていうような悪循環になっていくんじゃないかっていう恐れが、まあ、極めて強いですよね。
野口さんです。この円安を食い止める方法はあるんですかって聞いてます。ですね、日銀が金融緩和政策から脱却して、通貨価値を安定させるしかない、まあ、日本のお金の価値を安定させる、それが中央銀行の最も重要な仕事です。世界の中央銀行は一生懸命利上げを行っているのに、日銀だけがその責任を放棄しているのですというふうに、厳しく日銀に注文をつけてます。まあ、元総理は
子会社だ、
はい、日銀は政府の子会社だという発言をしていますが、やっぱりちゃんと独立してないと ね、独立してて、まあ、日銀は日銀のこうものの見方を含めて金融政策をやっていかなきゃいけないっていうことですよね。
おっしゃる通りだと思いますよ、それは。
はい。これが、この、まあだから日銀は務めを果たせなかったらば、もうこのまんま、なんかこう、1970年代と、今のブラジル、どこと一緒になっちゃうって、
アルゼンチン、ペソと同程度の円の、
はい、ただ、黒田日銀総裁はいまだにその政策は変えないと言ってるし、逆に変えると今度利上げすると、皆さんご存知の通り今度国債なんかのこう返還する利回りが増えてしまうので、
上げられない、
利上げしたくても上げられないっていうような、アベノミクス以来の 経済政策の矛盾が、
はい、もちろん住宅ローンも上がってしまいま す,
そ う, です、ね、
そういうことで上げられない事情もある
ということですね。
どうするんでしょう、うん、さあ今日も始めましょう。